始まりました。明日にはポッドキャスト第4回。この番組は一般社団法人明日にはに所属しているインターン生がお送りする番組です。まずは私たちが所属している一般社団法人明日にはについて紹介させていただきます。私たちはジェンダー平等が達成された社会を明日には実現したいという思いのもと、選択的夫婦別姓を日本で法制化することを主な目標に2023年に発足しました。国会や地方議会への請願やメディアの発信、学校や企業のジェンダー平等推進のための研修活動のために全国約900名のメンバーが取り組んでいる市民団体です。明日にはポットスープで一息。さて本日はうな、
りっか、かとちで
お送りさせていただきます。
お送りさせていただきます。
まあ早速ですが、じゃあ本日のトピック入っていこうと思います。みんな準備は大丈夫？
大丈夫。
OK。
本日のトークテーマは自分にとって女性らしさとは何かっていうトピックです。でなんでこの話をしたかったっていうともし自分の脳みそがアヒルに入ってても、自分って結局自分だよねっていう話をしてた時に、じゃあ自分にとって女性らしさって何なんだろうって、その時になると私はアヒルの体であっても人間の女性って思うだろうなって思った時に、じゃあ自分ってなんで女性って分かるんだろうっていうことをなんか不思議に思ってきて、なんかどうなんだろうっていうのを思ったから、みんな聞けたらなって思うんだけど、カトチーさん、なんか自分にとって女性らしさとか女性であるっていうのがこうだなって思うのはなんかあったりする？
例えば今さ、アヒルの中に自分がもし入ったらって言ってくれたけど、自分の脳がね、それちょっとさ角度が違うかもしれないけど、私ずっと小学生ぐらいの時から実はその男の子に生まれたかったなってよく思ってたんだよね。これまあそんぐらいの年の時よく話題になってたんだけど、生まれ変わったら男になりたいか女になりたいかみたいな中で、自分はその時から特にこう多分深く考えてなかったけど、男の子に生まれたいなって思ってて、それはつまり、なんていうか難しいけど、それは大人になった今でも実はあんまり変わってなくて、それってもしかしたら私は何かに、例えばアヒルに自分の脳が入っちゃったりしたら、それでも自分は女性であるとかっていう気持ちにはならないかもしれない。20何年生きた私はもしかしたらアヒルやりきるぞって思うかもしれないし、
そうだね、
そこはうなさんともしかしたら違う感覚かなって思ったりするかな。でそれで言うと、その男の子になりたいっていう気持ちは女性らしさからその脱したいまで絶対小学生の時は思ってなかったと思うけど、今考えると、いわゆる私にとっての女性らしさはメイクすることとか、まあスカート履くとか髪が長いとかっていうのは、だんだんこう女性だけがやることではなくなってきたと思うけど、それでもまだ女の子らしさとか女の子のイメージの要素にはなってるかなって感じるかな。
もし聞いてよければ、やっぱその社会が思ってる女性らしさと自分の中に なんていうちぐはぐがあるから、その自分は男の子になる、その例えば私は、まあ、男の子をイメージした時に思い浮かべるものの方が好きだから男の子になりたいっていう感覚なのか、そのやっぱ女性と女の子って考えた時に想像されるものが自分じゃないから男の子になりたいのかっていう感覚だったのかっていうのは覚えてないかもしれないけど、わかるかな。
多分推測すると、 もしかしたらどちらでもないかもしれない、
うん、
っていうのは今考えられる一つとしては、その時、まあそのね、まだ一桁年齢ぐらいだと思うけど、その何年間を女の子として育てられて、その両親も女の子が生まれてくれてよかったって言われてきた人生だった、ちょっと複雑だけど、そんな中で女の子として生きてきて、その年の私はもう、もう女の子いいから、もういいわけじゃないけど、人生も歩めるなら歩んでみたいっていう目的として、もうこれは多分、今の私はそれが別だってあんまり信じたくないっていうか、二元論すぎるなって思うけど、その時の私は別の人生として男の子やりたいって思ったかもしれない感じかな。それは昔の私なんだけど、今の私は、今の私っていうか数年前の私は、実はその女性、社会的な女性の位置がちょっと、社会的に女性って言われている枠組みの中に自分がいることが辛いなとか、これって今女性の私じゃ変えられないことがあるなとか思った時は、昔とは違う根拠で男の子になりたいって思ってたかもしれないなって感じです。どうかな、
なんかすごい私たち、多分その私もカトチーさんもルナさんもそこまで年齢差ないと思うから、なんかちょっと共感してもらえるかもしれないんだけど、なんかすごいちっちゃい時の子が社会的な規範というか、社会的に男の子女の子みたいなのを意識する機会が多かったんじゃないかなって思ってて、それこそ番組も何を見るかっていう時にプリキュアか仮面ライダーかみたいな、仮面ライダーと戦隊もの、で、私はどっちも見てたから、その自分がどっちに属するかみたいな、男か女かみたいな、そこまで両極端ではなくて、でもそれでいいなって思ったんだけど、なんか後々なんかやっぱりちょっとそれ戦隊ものを見てる、仮面ライダーを見てるから、なんか男の子っぽい性格だよねみたいな風に言われてたなって思い出したことがあって、なんかそれはなんか今になってから思うけど、でもその時はあんまり自分が女か男かで意識したこともなかったし、大人になってからの方がそういう性別を意識することがあんまりなくなったかなって私は思った、
それってさ、大人になったからなのかな、時代が変わったのかな、どっちだと思う？
私もそれちょっと思った、あと周りの人にもよるのかなっていう、それこそ例えばアメリカでトランプ大統領がオフィスに入ってから、女はこうだっていう声がやっぱ大きい わけじゃん、で自分の周りにはそういう人がいないから、ぶっちゃけ自分がその周りの友達とか女だっていうのを感じさせられること別にない、ただただうなって存在だけど、でも自分の周りがその例えばマガ系の人だったら、すごいバイナリーな男か女かっていうジェンダーをすごい感じるんじゃないかなって思うの。
マガ系ってな、
トランプをサポートしてる、トランプのスローガンが Make America Great Againで、MAGA でマガって言うんだけど、
トランプ派の人たちのを指す言葉なんだね。
それだったら、なんか例えば自分の両親がさ、トランプサポートしてたら、きっと女なんだからってすごい言われるんだろうなって思うけど、でも言われないからそんな気にしないなと思う。だから、カトチーさんの言う通り、なんかそれ時代なのか、大人がなだからなのか、環境だからなのかって、分かりにくいよねっていう。
分かりにくいね。
どっちもいいこと、私はその男女だけ、この世には男と女しかいないっていうね、あれは。間違ってるっていうか、間違ってるなって私は思ってるんだけど、そうじゃないっていう風にみんなの意識が変わっていっているだとしたら嬉しいなって思う。それが全体のこう時代を作ってるのかもしれないなって思うけど、
アヒルは時代とか関係ないもん。明日にはポットスープで一息、
ちょっと と話題がずれるかもしれないんだけど、やっぱジェンダーって私もカトチーさんと一緒で、ジェンダーってスペクトラムで、さまざまなジェンダーが存在すると思うの。絶対2つじゃないって自分は思うし、でも、うん、その理解があるからこそ、うん、私は女性であるってことをなんかすごく嬉しく思うのね。なんかスペクトラムの中で自分が選んでこうなったわけじゃないけど、自分のアイデンティティとして生まれてきて、やっぱ自分も前になんか考えたことがあるの。私は本当に女性なのかなって、こんなたくさんトランスジェンダーの人がいたり、そのノンバイナリーの人たちがいる中で自分は疑ったことがない、じゃあ考えた方がいいのかなって、当時今付き合ってるパートナーもいて、その時に話したの。なんか考えたことがなかったからちょっと時間欲しいんだって、別に別れたいとかじゃなくって伝えたかった。今私は今こういうこと考えてるんだっていうのを伝えて、でパートナーもその時、あ、全然いいと思うよって言ってくれて、いろいろ考えたんだけど、考えた結果、全然女性だなって思って、でペナは女性だよっていうことにすごくなんか説明しづらいけど、女性であるっていうことにすごい力を感じる、だから別にそれこそ真っ暗闇の世の中になって何も見えない状態で、ファッションとかもなくて見た目も何も見えないっていう時に、それでも自分って女性だろうなっていうことに気がついたの。その女性である自分がやっぱ好きだし、女性っていうコミュニティもすごい好きだしっていうことに気がついて、じゃあ結局多分女性、自分にとっての女性らしさって、その女性って強い生き物だと思ってるから、その強さだったりコミュニティの作り方であったりとかなんだろうなと思うの。その社会的に女性だよってされてきたもので間違いなく好きなものもたくさんあるし、ジェンダーアファーミングケアっていう、そのジェンダーをより感じるケアの一部なのかなって思うけど、でも、私はなくても女性って感じるだろうって思うの。でもそうじゃない人もいるんじゃないかなって思うんだけど、どう思う？
そうだね。なんか感覚的に自分は女性だって感じたことはあんまり私自身もないかなって思うし、それは結構不思議というか、どういう風にそういう感覚をつかむんだろうっていうところがすごく気になるかな。
わかんない。
でもどうつかむんだろうね。感覚ってね、
うなさんはさ、考え事をね、考え事っていうか考えさせてっていう風に、まあ、宣言っていうとちょっと違うかもしれないけど、パートナーの人にも話して自分で考える時間を作ったでしょ。その時さ、どんなことを考えた、もしくは感じたのかっていうのは、全然言語にはならなそう。
なんだろう、なんか多分全部はならないけど、結局の結論が言語じゃないから、
確かにね、
あれだけど、でもそのプロセスで言ったら、やっぱ一番初めに思ったのが、やっぱパートナーに言ったから、彼氏がいる中で、なんか なんだろう、なんか彼はストレートだし、私がもしここで女性じゃないってなったらどうなるんだろうっていう心配はやっぱ多かったし、そういう考え事もやっぱ多くて、じゃあなんかこのまま生きた方がいいのかなって、どちらかというとネガティブな思考になるっていうこともあったけど、でもやっぱ私はすごい何パートナーに恵まれたから、自分が例えばやっぱなんか女性じゃないと思うって言っても大丈夫だろうなっていう環境にあったからこそ、やっぱそのネガティブを乗り越えて、じゃあ今自分が女性って言ってるけど、なんで女性だと思うんだろうっていうのを考えて、その社会的に構築されたものがやっぱ思い浮かぶわけよ。でも私ファッション好きだし、料理好きだし、メイクは苦手だけど、できるようになったらいいと思うしとかっていろいろ思って、でもやっぱそれってじゃあ社会的に別のもの、例えば真逆、さっきプリキュアと仮面ライダーの話があったけど、もし男の子 はプリキュア、女の子は仮面ライダーだったらどう思うんだろうって思うのね。なんかそのもし自分が仮面ライダー見ててそれが女の子だって思ったら思わされるのかって、そうじゃなくて、なんか何が何でも女なんだろうなっていう結論に来たから、やっぱその社会的なものも大事だけど、なくなったらどうなんだろうっていうことを考えたから、その感覚に至ったんだと思う。
なくなる、
社会的なそういうものが全部なくなったと、うん、後に自分はどうなるんだろうみたいな。
うん、なんか本当にもう全員脳みそだけになった社会でさ、なんかそれでも女性って思うんだろうなって思った時に、あ、感覚なんだって思った。
身体的な自分の体を見てそういう風に思うともまたちょっと違う。本当に脳だけで、うん、脳だけだとしても女性だなって思う、
私は思うと思う、うん、
なるほどね、面白い。
強さっていうところに鍵があるのかなって自分は思う、うん、
そうか、女性がその強いっていうのは、それはそのうなさんが自分で持ってる感覚のうち、それとも結構なんかそういう女性が強い環境で育ってきたからそう思うとか。
みんな結局は女性が強い環境に生きてるんじゃないかなって思ってて、なんかよくトランスジェンダーの方が女性じゃないって言われる理由として、生理が来ないじゃんっていう話、なんか女性は生理で苦しむのにっていう話を挙げられると思うんだけど、私それ間違ってると思ってて、シスジェンダーの女性だって生理来ない人もいれば、来すぎてって困ってるっていう人もいる中で、その社会的にも弱い立場に置かれてしまってるっていう意味であったり、でもそれと一緒にみんな結局は生きてるっていう、同じ苦しみ方だったり同じ乗り越え方はしてないけど、結局はこういう難しいことを乗り越えてる存在、同じことで苦しまなくていいし、苦しむから女性ってわけでもないけど、その乗り越えられる力がある、っていうのが女性かなって。
なるほどね。その今思ったのは、やっぱりそのなんだろう、トランスジェンダーの人たちにとってもそうだし、その自分の性別にこだわり、自分の性別がなんだろうって思うトランスジェンダーの人にとっても、誰しもにとっても、なんかその感覚的なところで自分はこうだっていう捉え方はすごい、なんかみんなが生きやすくなる。例えばその女性が、そのね、例えば子宮があるからとか生理が来るから女性だとか、そういうのって結局そのまあ苦しめてるわけじゃない、多分トランスジェンダーの人たちも、でなんかそういう捉え方も、あのなんだろう、そうみんなが来やすくなるためにはすごいいいアプローチなんじゃないかなって私は思った。その性別が存在しないとか、その性別なんて超えて人だっていう考え方も、私は そういう考え方なんだけど、でもそれもそうだし、今の浦さんの感覚的なところでそうだっていう、その2つともすごい、あの見てるところというか、どっちもいいアプローチなんじゃないかなって、
アスニはホットスープで一息。
カトチーさんは今日のトークどうだった？
そうだね、今日女性らしさっていうことから始まって、じゃあ私は今まで女性らしさについてどう捉えてきたのかなっていうことを改めて考え直したりした上で、うなさんとかりっかさんのが普段考えてることとか信じてることとかっていうのを聞けて、すっごい私はあの視野が広がったような気になった、なって思いました、なんか特に今日なんかね、テーマとして感覚っていうところがすごい大きい立場を占めていたと思うけれども、もう今日話を聞いてる中でラジオを収録しているのに、自分の感覚を、手触りをすごいすぐ確かめた、今すぐ静かなところに行って自分と語り合いたいって思ったし、終わったらしようと思ってるんだけど、 きっとそれは私だけじゃなくて、うん、このラジオ聞いてる人もそうなってくれたら嬉しいし、聞いてない人でも、うん、みんな自分が何を考えてるかとかもそうだし、自分がどういう、性格なのか、どういうふうにこれから今まで生きてきて、これから生きていくのかっていうところを確かめるとか、うん、感じる時間っていうのはみんなとったら健やかでいいんじゃないかなって、うん、今日のラジオを通して思いました。
なんかやっぱり3人とも違う視点とか考えた経験だったっていうのがすごい、うん、私はすごい思って、私たちも多分今回収録してる中でなんか考えさせられたこともいっぱいあると思うし、まあ、リスナーさんたちも考えてくれたら嬉しいなって思うのに加えて、別にリスナーさんじゃなくてもその人生の中で何歳であっても、
うん、
どっかでなんか考える機会があって、なおさらその自分のジェンダーを好きに なってもらったり、もしくはジェンダーやっぱり自分はそれを超えて人間だなって思うタイプの人間だなって思うんだったら、それに至ってそのなんだろう、自分があやっぱりこうなんだなっていう快感をみんなが経験できたらいいなって思わされた回でした。
確かに
本当に。リカさんどうでした？
まあ、あーごめん
いい、そのもうさっき言ったことがもう全てというか、でもなんだろう、人のそのうなさんにとってもカトチーさんにとっても結構なんだろう、見せづらい部分というか、やっぱり結構真っ裸っていうのなんかこうさらけ出してる感じの、うん、そうするトピックだったと思うんだけど、そうしていただいてまずありがとうっていう感じだし、そう普段そんなになんだろう、こういう話をもする機会もあんまりないし、なんだろう、まあ、そうしてくれる人もね、別に全員そうしてくれるわけでもないわけだから、なんかこう、そういう機会を与えてくれてます。ありがとうって思ったし、本当になんかみんな違う感覚を持ってて、でもそれでいいんだなって、なんか、それがいいところにたどり着きそう、こう、いい執着点に、行き着きそうだなって思いました。ありがとうございます。
いやありがとうございました。
ありがとうございました。本当に次回また新しいトピックで会いましょう。
バイバイ。
バイバイ。
私たちが所属している団体一般社団法人アスニワの活動やメンバー募集の情報はホームページをご覧ください。公式インスタグラムや X のアカウント、YouTube チャンネルもぜひチェックしてください。